さかにゃんのときめき婚活定食。
はい、皆さんこんにちは。さかにゃんのときめき婚活定食が今週も始まりました。私、結婚相談所菩提樹オーナーのさかにゃんでございます。毎度お聞きいただきありがとうございます。今週も、ね、よろしくお願いいたします。都会ではもう去年から公開していた、エリック・クラプトンの私の、大好きなですね、エリック・クラプトンの、映画、全く話題になってない。ボヘミアン・ラプソディはね、なんかもうずっとロングランで、もう興行収入もものすごいことになってて、クイーンのやつね、あっちはものすごい話題になってるんですが、我が、心の師のエリック・クラプトン先生の、12小節の人生っていうサブタイトルがついてるエリック・クラプトンの映画なんですが、全く流行ってないんですが、やっと富山でですね、先週の金曜日から公開になりまして、先週の金曜日に、公開日に早速見に行ってきました。ほぼなんていうんですか、その過去の、撮った、フィルムとか、写真とかに、関係者だったり本人だったりの、ナレーションというかね、インタビューというかね、言葉が載ってるっていう、もう内容的には大変地味な内容、もう事実しか言わないからね。で、エリック・クラプトンっていうのはご存知の方も多いと思うんですが、若い頃からドラッグ漬け、お酒、ね、ドラッグとお酒に、人生ね、もうボロボロになって、そんな中でもずっと演奏活動を続けてきたっていう人です。で、途中で、息子さん、最愛の息子さんがね、自分の自宅からこうマンション53階だっけなから窓から落っこっちゃって、ちっちゃい4歳だっけな、コナー君っていうね、息子さんを亡くして、それで、そこからまた立ち直っていくわけですが、ドラッグとかお酒から、抜けて、頑張ろうと思って心の支えになった、せっかく生まれたコナー君、最愛の息子が亡くなっちゃうわけですよ。で、その亡くなって落ち込んだところから立ち直っていく、そのきっかけが映画の中ではアンプラグドっていうね、ティアーズ・オブ・ヘムンっていう、息子のことを歌った歌で立ち直ってきたっていう話になってるんですが、実はその前段階にビートルズのジョージがね、クラプトンを誘って日本に1回来日、もうかなり落ち込んでるクラプトンをステージに引っ張ってきて一緒にツアー回ったっていうね、そのジョージ・ハリスンですね、そういう話もあります。で、ジョージ・ハリスンの奥さんのこと大好きになっちゃって、本当にもう奪いそうぐらいまで行った、その奥さんのために曲レイラっていう、一番クラプトンの中でも有名な曲なんですが、そのレイラもそのジョージの奥さんのために書いたっていう、もうね、だからね、もう本当に人としてはね、あっちゃならんことをいっぱいやってき、た人です。で、その話をもうずっと見て、今も幸せなのでよかったなっていう感じなんですけれども、そのああいうね、隣にいたら困りますよ、そんなね、ドラッグとかさ、お酒とかでさ暴れたりとか、途中でコンサートパンってやめちゃったりとかね、帰ってきちゃったりとか、もういろんな人に迷惑かけてるんですけど、やっぱりそういう人がね、こうなんて言うんでしょうね、なんか変な魅力を放つんですね。私たち凡人にない輝きを放つんですよね。それにこうやっぱり凡人は惹かれていくわけですね。なんかね、 実はいい映画だったんです、うん、泣けましたね。もし機会があればもう映画やってないかな、もうね全くもう1週間か2週間で終わっちゃうみたいな悲しい取り扱いの仕方で、しかも富山では1件しかやってないっていうやつです。はい、それでは、まあね、機会があったら借りてみてください。で今日のテーマは、心理テストを久しぶりに軽めにやっちゃいます。幸せになるために今すぐやるべきことっていうのが分かる心理テストを行いたいと思います。で、音楽の方は今日はちょっと目新しいですよ。北斗の拳が35周年なんですって漫画ね、北斗の拳、それのアニバーサリーアルバム伝承っていうのが、出ました。でそこで、北斗の拳を愛する人たちが、トリビュートでいろいろ自分でね新しい曲作ったりとかしてるんですが、なんとそこで我が大好きなアルフィーのお三方がですね、クリスタルキングの愛を取り戻せをカバーしております。ぜひそちらから聴いてください。はい、トキコンです。今日は心理テストをやってみます。簡単ですよ。あなたの家に意外な訪問者、意外だよ、この人来ちゃうのっていう意外な訪問者がやってきました。それは誰ですかっていう質問です、ね、誰なんだろう、ね、4つの中から選んでください。 A 迷子の動物、 A は迷子になった動物です。B 元彼元カノ、うわ突然来るんだよね、意外に。で C 上司ね、はい。 D 見知らぬ人、さあなたはどれを選びましたか。私ね、迷子の動物ね、迷子の動物ってね、トントンってピンポン押すのかな、わかんないけど来ました。はい、これによって何がわかるかっていうと、さっきも言いましたが、幸せになるために今すぐやるべきことがわかるそうです。訪問者っていうのはメッセンジャーの象徴だそうですよ。どんな訪問者を想像したかによって、あなたが今するべきこと、やるべきことがわかるのです。ということで結果を見ていきましょう。 A の迷子の動物を選んだ人、ボランティア活動をしませんかと、訪問者と聞いて迷子の動物を思い浮かべたあなた、深層心理に誰かを助けたいという思いがあります。また誰かの役に立って褒められたいという願望も潜んでいる様子。そんなあなたが今すべきことはボランティア活動、困っている人のために活動すると求めていたものが見つかりそう。時間がない場合は席を譲るなど1日1膳1膳してみるのも良いと、うん、1日1膳ぐらいだったらね、なんか頑張れるような気もしますよね。で、じゃあね、今度次 B 元彼、過去の、執着を捨てましょうということです。意外な訪問者が元彼元カノと思ったあなた、今すぐやるべきことは過去への執着を捨てること。表面的には過去の恋愛を忘れているかもしれません。しかしあなたは過去にとらわれ先に進めない状況です。心の奥では昔の恋をもう一度と必死にあがいているのです。過去の亡霊しがみつかず手放しましょう。そうすれば前に進んでいけるはずです。うん、ね、やっぱそれ願望なんだね、元彼とか元カノに来てほしいみたいなね、うん、じゃあ今度 C 上司の人がやってきた人、突然上司が家にやってきたと思ったあなた、仕事で追い詰められていませんか。職場に対して複雑な思いがあるのかもしれません。あなたが今すぐやるべきことは将来のビジョンを具体的に考えること。曖昧な気持ちでいると不安になってしまいます。今すぐあなたの将来を具体的にイメージして、成功した未来を思い浮かべて計画を立ててみましょうということです。うん、 上司が家にやってくるなと思ったら仕事に追い詰められてるっていう感じなんだ。上司にもよるよね。なんかね、そう、うん、嫌な上司が来たらそうかなと思うけどね、大好きな上司だったらね、追い詰められてる感はあんまないかもしれないな。うん、次、まあいいや。D ですね。見知らぬ人がやってきた。見知らぬ訪問者はあなたが新しい何かを期待していることを表しています。あなたが今すべきことは新しいことをすぐ始める。刺激がなくて現状に飽き飽きしていませんか。面白いことがやってくると思っていてもなかなか訪れてくれません。ぜひ自分から面白いことを探しに行きましょうね。素敵な出会いがありそうですということですよ。うん、見知らぬ人がどんな人かにもよるよね。怪しい人だったりとかね、うん、気をつけないといけないですね。うん、でまあまあ、結局、まあ、何かっていうとやるべきことをしゃっしゃとやりましょうっていうことですね。やるべきことが目の前にあるのに後回しにしない。大事なことは後回しせずに今すぐやる。そういう習慣をつけることで運が回ってくる。さっさと嫌なことをやったら次はいいことしか来ないからね。だから何ですか、こうあんまりね無理してそのやりたくないことばっかりやってるとこう精神的にきついかもしれないけど、ずっとそれが残ってる方が実はよっぽど自分の中にストレスが溜まっちゃうような気がするんですよ。なんでもうやんなきゃいけないことで嫌なことだったとしてももうちゃっちゃとやる、ね、そうするともうすっきりしますからね。夏休みの宿題、もうこんな寒いのに夏休みのことを言いますけど、もう夏休みの宿題であって、後半になるとさ、必ず後悔したでしょ。ああ、やっときゃよかった。7月にもうちょっと頑張っとけばって思ったでしょ。一緒ですね。人生ね。大体そんな感じで進んでますよ。はい。というわけで今日は音楽は北斗の拳の35周年記念のアルバムからお届けしております。珍しいですよ、三浦雄太郎さん、桃江ちゃんの息子さんね、三浦智和の息子でもありますよ、はい、三浦雄太郎さんでラストヒーロー。さかにゃのときめき婚活定食、そろそろお時間になりました。この番組はみや出会いや婚活について皆さんと一緒に考えていく番組です。お悩み相談リクエストなどお待ちしております。また菩提樹という結婚相談所のお店を富山と金沢2店舗でやっております。興味のある方ぜひお越しください。初めての方も会員さんもホームページから簡単に予約ができるようになっております。お越しをお待ちしております。はい、今日ねクラプトンの話ずっとしてて全然関係ない北斗の拳をかけているんですが、クラプトンの話です。来日が決まりまして、4月にね、来年じゃないよ、もう今年の4月に、はい。で、中旬にね5回、武道館で公演をやる予定が入っておりまして、もう75かなね、もう言っとかないとね、いつこの会えるか分かんないので、もうこれはね申し訳ないけどちょっとお仕事休んでね、武道館にどっかの日に出かけたいなと思っております。ちょっと日程的に厳しいんですよ、いろいろと。うん、でもちょっとこれは行かないと絶対後悔するからね。で、さっき言った映画の12小節の人生っていうタイトルがついてるんですが、12小節ってね、ブルースの、大体ブルースって大体聞いたことあるような曲がコード進行で流れていくでしょ。あれ決まりがちゃんとあって、12小節で、例えば A だと ADADDAAEAAE みたいな感じで12小節でブルースが完結する。それをずっともう続けていくと誰とでもこうセッションができるっていうのがブルースのいいところなんですが、ブルースのコード進行はねいろいろありまして、そういうのを覚えるだけでもうどなたとでもこう年寄りとでも若い子とでも、ブルースのセッションができるという楽しいものなんですよ。なんでなんかね、ピアノでも まあ、もう私の場合はウクレレでもギターでもね、何でもこうブルースのこの12小節12個だけ覚えればね、あの全然もう参加できちゃうという楽しいものなのでね、あのブルース結構楽しいので、もし、ね、楽器やってる人はちょっと調べて、ね、やってみたらどうかなと思います。というわけで、今日の音楽は北斗の拳35周年アニバーサリーアルバム伝承というものから、お届けしておりました。最後は布袋寅泰さんの 202X を聞きながらお別れしたいと思います。お相手は菩提寺のさかにゃんでございました。それでは皆さん、また来週、さようなら。